この復活の信仰という題して今日一緒に恵みを分かち合いましょう。復活の信仰を持っていると私たちは勝利をします。サタンに打ち勝ったイエス・キリストの勝利が私たちの勝利となります。私たちは長い間サタンに支配されて、罪、まだ罪によって来る呪い、病、永遠の死、そのような苦しみの中でいました。しかしイエス様がそれを全部打ち破りよみがえられました。その復活をされたイエス・キリストに対する信仰ですね、イエス様のよみがえりの信仰を私たちが持っていると、私たちもイエス様のように勝利する勝利者になります。第一番目は復活の根拠ですね。復活の根拠は何でしょう。今日の本文は私たちに空の墓ということを教えています。一節見てください。
週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。
この女たちがこのイエス・キリストの墓に今日の蒼天ぐらいに着いたんです。このイエス・キリストが墓に納められたんですね。これはアリマタイのヨセフ、サネドリンという70名の議員、最高権力者たちの中で一人なんですね。そのアリマタイのヨセフが自分が入ろうとしたその墓にイエス様を納めたんです。しかしこの女性たちが墓を見るとね、二節を見ると石が墓から脇に転がしていったというんですね。それで三節、
入ってみると主イエスの体はなかった、
このなかったというんですね。空っぽ、墓が空っぽです。聖書は私たちにこのようなことをはっきり教えているのは、この空の墓がイエス様のよみがえりの証拠であり、革新的な歴史的な信仰の根拠であります。このイエス・キリストがよみがえられた、だから墓がないんです。すべての宗教は墓を中心にするんですね。墓周りをするんです。しかしイエス様の墓は空っぽですから、私たちは墓周りなんかしません。この女性たちが第一の目撃者であります。空っぽだったんです。その当時女性の地位というものは本当にこの男性中心社会だったから、もう証拠として法廷に立つこともできない、証拠が認められない、その時代でした。だからペテロも11節12節このように言ってるんですね。
ところが使徒たちにはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。
たわごとだと思ったんですよ。それで女性たちを信用しなかった。今はもう女性が総理大臣にもなってるね、けどその当時にはもう女性は、このない人等しく扱ってるんです。女性たちが発言をしたら無視する、九州男児はよく知ってますよ。そのような時代で女性たちが第一の目撃者、空っぽの墓を第一の目撃者だと聖書は記録してるんです。だから聖書が正しいんです。真実なものです。もし作り話だったとすれば、あんなに見下されてる女性が第一の目撃者だと言うはずがないんでしょう。立派な男性たちが目撃したと言うんでしょう。それで、この中二節を見てください。
しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。 それでこの出来事に驚いて家に帰った、
だからこのサネデリンの人々はイエス様が盗まれたとこの噂を言い広めたんですね。もしイエス様のこの体が盗まれたとすれば、今空の墓の中で雨布だけ残っていたというんですね。雨布はイエス様を全部取り巻いたその衣です。それが残っていた、この墓は、ね、このサネデリンのアリマタイヨセフが捧げたものだから、それは権威があって、またローマの、このシージャーカイザルがね、そこに封印をしたんですね。そして警備隊もサネデリンが要求したから、そこで警備をしていたんです。だからイエス様がよみがえられたということは、そのことを見るとまあはっきり私たちは歴史的な事実であること、その中でメッセージがありました。そのメッセージは4節からであります。
そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか？
これですね。なぜ生きている方を死人の中から、墓から探しているんですか？イエス様は墓にいらっしゃらない。イエス様はよみがえられましたという話ですよね。6節。
ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリレアにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。
そこのイエス様がガリレアで彼ら弟子たちを教えたことを天使たちがそこで語りました。それで女たちはイエスの御言葉を思い出したと、そのように言うんです。それで2番目は復活の信仰です。復活の証拠は空っぽの墓です。復活の信仰というものは、イエス様が私たちのために十字架にかかり死んで3日目によみがえられたということを信じる信仰であります。イエス様が死の力を打ち破りよみがえられたと信じること、これがどんなに大切かというと、私も死を打ち破りよみがえること、永遠の命を得ること、それが私たちの信仰であります。だからイエス様のよみがえりは私たちのよみがえりであります。復活の信仰を持っていると永遠の命への確信が与えられます。復活の初めの実、これはイエスキリスト、初めの実があると次実が結ぶんですね。だから私もあのような形でよみがえるんだ、イエス様がよみがえられたその姿が私たちがよみがえる姿であるんです。だからイエスキリストのよみがえりを信じる者はイエス様のように同じよみがえりをするのであります。だからイエス様が言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。これを信じますか？そのようにしか私たちに聞かれない。アーメンと口で出た人は復活の信仰を持っているのであります。復活の信仰を持っていると永遠の命が自分の中にあるということを信じるんです。わかるんです。またイエス様がよみがえられて今も生きておられます。さっき私たちはそのような賛美をしました。主は生きておられる、ね、生きておられる、これが復活の信仰なんですよ。主は生きておられる、私たちと共におられる。だから現在の生活、現在のこの世のいろんな試練、いろんなものを 打ち破る力がイエス・キリストによって私たちに与えられるのであります。まだ私たちがこの世の本当に死のような恐怖のようなものでも現在の生活の中で生きておられる死と共にそれを打ち勝って勝利ヤウェニッシ勝利するのであります。だから主は今生きておられる、私たちがその言葉を告白するんです。主は今ですよ、今、今生きておられます。主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。生きておられる方はアルファであり、オメガである。まだ天地万物を作られた方、無から有を作られた方、アブラムが信じた信仰がその主は生きておられるという信仰であります。主は今生きておられます。すべてのものは主の御手の中にあるんです。これを信じることが復活の信仰なんですね。しかし復活祭を信じる信仰があるんです。復活祭、過去2000年前復活を認めるけど今復活を信じない、そのような 信者がいるんですよ。いや、そんな人がいるかな。いるんですよ。マルダもマリアもそうだったんですね。イエス様がここにおられたらうちの兄弟は死ななかったでしょうに、ね、しかし主は今あなたの兄弟はよみがえる、と今ということを言われるんですね。しかし後にイエス様が来られる時によみがえるでしょう。このように、マルダマリアもそうだったんですよ。けど後で帰られるんですけど、イーハスク教授がいます。その教授は長く信仰生活をしていた人です。聖書に対してイエス様に対してもう本当に頭がいいしよく勉強した人であります。自分なりに自分は救われたと思ったんですね。確信を持っていました。しかしあるところ、まあ、皆さんもそうかわからないけどね、理解ができない聖書を読んでる時には疑ったり批判したりしていたんです。それでイエス様のよみがえるはもう過去よみがえられたとそのように思っていました。一つの実験として、それは疑わない、もうイエス様がよみがえられたということを信じてました。しかし今私と共におられる、今生きておられるということはもうこれは認めなかったんですね。しかし1年前に彼女の夫が急に脳出血 になりますね。脳出血症、それで1年間この夫は意識を失っていました。もう本当にひどい苦難、その苦しみ、その中で彼女は真剣に死を求めました。死を、うちの、ね、夫を癒してください、死を今癒してくださいと。それでその夫が癒されイエス・キリストを今生きておられるんだということを体験したんですね。それで彼女は感激で泣き虫になりました。よみがえられて今生きておられるということを信じるようになりました。それで彼女がこのよみがえられたイエス・キリストを伝えるようになったんです。私たちが もう過去のイエス様を認める、また後に雲に乗ってこられるイエス様を認める、けど今生きておられる方を認めない人が多いんですよ。皆さん、主は今生きておられます、ね、今も悪霊を追い出し、今も病を癒し、今も呪いから私たちを解放することをできる、生きておられるアルファでありオメガである方であります。カネボの製薬会社があるんですけど、その会長さんの息子さんと私はトルコ旅行を一緒にしたこともあるんです。三谷康人会長ですね。その方が自分の復活の信仰を、人生の逆転劇を明かしするのを私が聞きました。彼が人事課長になった時、彼は会社の仕事を熱心にしたんですけど、いつも聖書読み、また祈り、熱心に伝道し信仰生活をしました。これが上層部に、行き渡ったんですね。それで通達が来ました。会社では絶対信仰行為をしてはならない、また家ですね、会社の宿舎ですね、そこでもそのような行為をしてはならないという通達が来たんです。それでもうこれを犯したら自分は会社から追い出されるんですね。信仰復帰するか、通達を受ける、自分のあれで、会社から出るかということですね。で最初は、この調子に、じゃあ信仰の行為をやめますと言ったんです。しかし聖書を読んでる時、ペテロがイエス様を三度否認するその場所で主の声がありました。ペテロがこの三度否認したことのように、自分もそのようになったようなこの思いがありました。それでもう泣きながら、主よ、私は職場を失ってもこの信仰を守り続けます。それでずっと聖書を読んで、まだ熱心に伝道しました。まだこの地方を回りながらも約200回地を回りながら伝道集会をしたということですね。主が生きておられ、彼と共に働いて、彼はこの信仰を守ることを、それを 見ながらも会社は彼の実績とかそれを認めたんです。それで彼が超スピードで上に上に上がって会長になったんです。カネボ会長、ね、私はカネボの化粧品をよく使ってます。このヤストさんはイエス・キリストの復活の信仰を体験して人生を逆転する勝利をしたのであります。皆さん、イエス様は死んだんではありません。よみがえり、今も生きておられます。3番目は、私たちがそれを証しするその時、喜び、希望、平安で満たされるのであります。台湾の私の友達ソーサンジン牧師先生が文字を送りました。キム牧師と、私のためにイエス様がよみがえられました。イエス様のよみがえりをおめでとうございます。復活されたイエス様の恵みと平安がいつも共にあって、喜びと平安が先生にあふれますように。それで私はそれを見てアーメンと言いました。私はもうイエス様が私たちのためによみがえられたということを知っていたんです。けどその総先生からその言葉、金先生と私のために、自分ですね、自分のためにイエス様がよみがえられました。 それを聞く瞬間嬉しくなりました。それで私も同じ返事をしました。イエス様がよみがえられて死を打ち破り、勝利をし、私たちのこの救い主になってくださったということ、イエス様が私たちのために、皆さんのためによみがえられたのであります。私のためのよみがえりであります。皆さん一緒に隣の人を祝福しましょうね。イエス様があなたのためによみがえりました。もう一度、イエス様が私のためによみがえりました。それはどうしてこのように私たちがそれを信仰をもう一度思い出すんですか。女たちはイエスの御言葉を思い出したということですね。誰かが伝えてくれるから思い出すんです。イエス様があなたのためによみがえりました。それを聞くから私たちにもこの火がねつくんですよ。嬉しい、本当だ、イエス様が私のためによみがえられたこの日だと。で、伝える人がなければわからないんです。だから伝えることが重要ですよね。イエス様もよみがえられて40日弟子たちの中で現れました。それでされたのがイエス様のよみがえりを証しをしたんですね。イエス様もよみがえられて証しをされた、ね、これとても重要な話です。使徒の働き一章一節から見ましょうね。
テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから手に挙げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された、
これですよ。この40日間イエス様はよみがえられて弟子たちをずっと会って、イエス様がよみがえられたということ、まだ確かな証拠を持って、このことを語り始めました。だからそれを聞いた人々が希望に満たされたんですね。イエス様がこの40日間弟子たちの中でそのようにされたこと、これは私たちにもとても重要なことです。確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられた。エルサレム離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。イエス様がよみがえられて弟子たちを会いました、ね、初めはマグダラマリアでした。まだ女たちを会いました。彼らは彼女たちは泣いてました。悲しんでました。目に見えるね、助け主イエス様が見えなくなったからです。しかし彼らに、いや私は生きてるよ、じゃあほら見て、園の管理員だと最初は思ってる。だから泣くんですよ。しかし、ああイエス様だ、ラボニ先生、このように希望で満たされるんですね。イエス様よみがえられてイエス様と出会った人々、まだ失望して自分はイエス様三度否認したと、この落ち込んでいたペテロに会いました。ああ私にも主が現れてる、三度も否認したのに、それはこのようによみがえられた主が彼を許し受け入れるというそのことを見せたんですね。まだエンマオに二人が下っていきました。失望してね。 いやもうイエス様は死んだからもう終わりだ、私の故郷に帰る、エンマオに下っていく人々を会います。どこに行くんですか？エンマオに下っていく、その人々にイエス様が死んでよみがえらなければならないことを説明するんですね。そしたらそれを聞いたとき心が熱くなるんです。今日ソサンジン先生が私にイエス様があなたと私のためによみがえりましたと、その時は心が熱くなったようにね、イエス様もそうだったんですよ。まあトマスですね、疑っているトマスを覗いて11名が集まっているところにイエス様が現れました。彼らはドアを閉めて恐れていた、そのドアのところをスーッと入って、私が生きてるんだ、恐れることはない、疑ってたトマスがいるところにももう一度現れた、まだ弟子たちが漁をしてるところにも現れて、あなたはペテロに、あなたは私をアガペしますか、いやもうあなたはアガペなんかできない、ピレをします、私の七字を変えなす、アガペということはペテロが言った話ですよ。命かけてあなたを愛しますと言った、ペテロは否認したんですね、イエス様は否認して、だから謙遜になりました。私はあなたを友達の思いで、友達として思ってます、主が私の七字を変えなす。また子役に証人の前でもイエス様が現れました。またイエス様の兄弟ヤコブですね、ヤコブ弟ヤコブのところにも現れました。このようにイエス様が現れてご自分が生きている証拠を確かに示されました。それで私たちに言われたのは、エルサレムを離れないで父の約束を待ちなさい。この父の約束は聖霊ですよ。聖霊はイエス・キリストの霊です。だからイエス様が聖霊を受けると、イエス様がこの中に入って住んでくださるのでありますよ。だから聖霊を受けるということはイエス様が私たちの中で住まわれるということです。イエス様が住んで何をされたんですか？イエス様はご自分がよみがえられたということを証ししました。だからこのシドナ働き一章八節を見ると、聖霊があなた方に臨むとあなた方は力を受ける、それでエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となります。イエス様は生きておられる、イエス様はよみがえりました、どこにおられる、我が家におられる、ね、じゃあここに手を置いて、我が家におられます、これが聖霊ですよ。聖霊はイエスの御霊です。父の御霊、イエスの御霊、ここにおられる。だから私はあなたの中に生きてるんだ、それで私たちがここにおられる証人とするんですよ。だからこの弟子たちはどこに行ってもイエス・キリストのよみがえりを伝えたんですね。この初代教会のメッセージはこれですよ。使徒の働き2章31、32。
それで後のことを予見してキリストの復活について、彼はハデスに捨てておかれず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。
アーメン。皆さんと私は証人です。イエス様のよみがえりの証人です。どこにおられる？ここにおられる。ハレルヤ。ね、これを誰にも失望している人、まだ落ち込んでる人、疑ってる人、 イエス様は死にした人、もうさまざまな人々に尋ねて、イエス様は生きておられます、イエス様はよみがえりました、あなたと共におられます、そのことで人々が希望と喜び、それを戻すのであります。これが今日の日であります。じゃあ祈りましょう。主の御名を呼んで一緒に祈りましょう。主は生きておられる、我がうちに生きておられる、ね、この世の人々が希望をなくして絶望して、まだ自分が失敗したこと、いろんなことで悩んでます。皆さんが必要です。皆さんの中におられるイエス・キリストが必要です。イエス様が40日私たちにご自分の生きておられることを証拠、確かな証拠を持って私たちに説明してくださったように、私たちもイエス・キリストを証しする証人、じゃあ私を用いてください。日本の中で私がイエス様の復活の証人となるようにしてください。祈りましょう。主よ。